じゃあ結構盛り上がりましたが、
はい、
スライドの話を
してないですね。
1ミリもしていないっていう、あの収録前の予想だと、まあ、この辺のスライドに入る前での話はだいたい今3割ぐらいのボリュームでスライドのところで残りっていうイメージで、もともと小ノートが書いたんですけど、
はい、なんか1時間経っちゃいましたね。
そうですね、あと2時間収録することになりそうですけどまあね、このままなく、まあ、夜も更けてくるので、
はい、
スライドの話にちょっと入ろうかなと思うんですけど、
はい、
まあ部分的にこうピックアップして特に気になったところちょっと聞きたいんですけど、
はい、
あの振り返りシートを元にされたっていうのがあって、あの結構、まあ、あれ自体いいなと思ったんですけど、
はい、
ああいうものってこう導入する時の難しさみたいなものをよく感じることが僕自身多いんですね。その、まあ、反発までいかないにしろ、まあ、それをこう気持ちよくやってもらうとか、まあ、なんかなんでやらないといけないんだっけみたいな感じにならないように、あの、まあ、得があるんだよみたいな感じでやらないといけないと思うんですけど、そこってこうどういう風にあれを導入されたんですか？
あの、まあ、まずワンワンをやってたっていうのがありますよね、
うんうん、
なのでワンワンで来週からこれやりたいんだよねみたいな、
あーなるほど、
うん、ちょっと質問し1枚書いてもらうだけだからさ、はい、とかって言って、
あー、じゃああれはワンワンの時に書いてください、
いや
って感じ
です、そうはしてないです。
なるほど、
うん、ちょっと来週から A4 1枚ぐらいのやつに数字、ちょっと20個ぐらい書いてもらうだけの、
はいはい、
3分ぐらいで終わる簡単なやつだから、
あ、なるほど、
業務時間にやっていいからやってとかってやって、なんとなくこうみんな認識してる状態で
なるほど、
あの次の週の朝会とかで、
はいはい、
じゃ あの紙配るんで、あの名前は書かなくていいようになってるんですね、あれ、
うんうんうん、
なんで誰が書いたもかもわからないし、
うん、
あの誰が何点つけたかっていうのも、
うん、
あの僕以外の人って基本的に知らないんですね。
なるほど、
なのであの自由に書いていいよと。
なるほど、いや納得しました、すごく。その僕ももうめちゃくちゃ使うで、ね、まあ1対1で言われるとなかなか断れないんですよね、もう結構シンプルに言うと、っていうのとすごくその動機づけをしやすいというか、
1
対1って、なかなかそれで嫌だっていう人はいないですもん
ね。そうですね、あとはまあ、うん、ワンワン続けている中でやっぱり皆さんこう、うん、チームに対しての課題感であったりだとか、
うんうん、
その自分自身に対しての課題感っていうのを持って、
うんうん、
持ち始めている状態だったので、
なるほどなるほど、
そこであのじゃあもうちょっと、
うん、
これ使うと、
うん、
もうちょっと多分うまくいくと思うから、
うんうん、
ぜひ協力してよみたいな形でお願いしたっていう感じですね。
あるそのニーズも感じ取れた
っていう感じだ
ったんです
ね。
そうですね、うん、あ、それは確かにすんなりと入りそうです
ね、
割と抵抗なく
やってくる、もちろんあの一部の人は
ありました、
やってくれないみたいなのありましたけど、
ね、あ、やっぱあるんですね、
ええ、
結構一気にすごい数に対して実施して
るんですか？ですね、最初スタートした時で16とか20とか
その
ぐらいいたんですね。
はいはいはい、あ、確かに、確かにそうなると全員が全員気持ちよくだけにいかない感じ
ですね、そうですね、で隣のチームも同時に導入してもらって、
うんうん、
そちらが30とか35とか、
あ、すごい数ですね、でも結果的にはそんなに、
そうですね、大体、まあ、僕のチームについてはもうほぼ 100%、
うんうんうん、
あの回答率もらってて、
うんうんうん、
で隣のチームも8割超えとかしてたので、
うんうん、
そんなにあの回答率が悪いってことはなかったです。
なるほどなるほど、回数的に2週間に1回って書いてましたっけ？
そうですね、2週間に1回をベースにしてて、
うんうん、
でまあ、僕のチームはどっちかというと20人ぐらいの20人下回ってたんで、
うん、
まあ、そんなに頻繁にやらなくてもいいなっていうのがあったので、
うん
うん、僕のチームは1ヶ月に1回とか、
あ、
途中から切り替えたりとか。
あ、そうなんですね、
ええ、
その計何回ぐらいやられたんですか、
あのスライドの変化？ですね、あのスライドの変化の中だと計5回ですね。
うーん、結構その右肩上がりになっていったって感じですか？
ですね、一旦落ちた時があったんですよ、
うんうん、それは何か
と、あのコアメンバーが退職された時に、
うん、なるほどね、
やっぱり一瞬こうみんな動揺しちゃうんですよね、
うんうんうん、
なんでその週はこうワンワンいつもよりもきちんとやったりとか、
うんうん、
あとはあのちょっとその次の週にご飯、
うん、
みんなでランチ行こうかって言って、
うんうんうん、
ランチ行ったりとかして、
うん、なるほど、
うん、
なんで皆さんのこう心理的な変動を感じやすいっていうのはあります、
うんうんうん、
数字として。
はいはい、
あ、なるほどな、
ええ、
そうですね、
なので質問の内容とかもこう チームが効果的に機能しているかどうかについて定期的に話し合うのがあったりするんですけど、
うん
まあ、こういうのが往々にして落ちるんですね、
うん、
コアメンバーが抜けると、
うん、
なのでああこれはじゃあみんなで話し合う機会を設けるかみたいな、
うんうん、
ことをすると、まあ、ランチ行きましょうかとか、
うんうん、
でやればああなんか最近コアメンバー抜けたけどみんなちゃんとランチして、
うん
お互いに話してるよねみたいな空気感が出てくるので、
うんうん、なるほど。
ちなみにコアメンバーって どういったメンバーですか。あの技術的にすごい中核になっているメンバー
っていうメンバーもいれば、
うん、
あとは、プロジェクトの最初からいるメンバーもコアメンバーですよね、
うんうん、そういうなんか広く
ですね、
まあ、特に限定せずに、
いろんなとところでこう影響力があるんで、
う
ん、
ですね。
ってことですよね、
ええ。まあ影響力のあるメンバーって言った方が正しいかもしれないですね。
うんうん、なるほど、なるほど。確かに確かに、
うん。見えるようになるのはいいですよね。やっぱりそこって、うん、なんですか、究極的に俗人的じゃないですか今、
うん、
って気づかない人は一生気づかないし、気づく人はもう始まった瞬間に気づく。
そうですね。
空気を感じた。
そうそうそう。これやべえなみたいな。
そうですね、うん、
いやそれが見えるようになるんだったら本当に、うん、その一人一人ワンオンワンやった時に、
うん、
事前に寝ごって、
うん、
あたかもみんなよしやろうかってなってる風を演出して
風を演出
始めるっていう、
うん、大事だよね。
大事ですよね、
うん、
なのでまあ振り返りの質問紙自体はあの質問紙自体にチームをどうこうしていくっていう効果はないんですけども、
うんうんうん、
質問紙を取ることによって、
うん、
あのちゃんとチームのことを考えてマネジメントされてるんだっていう感覚を、
うん、
あのチームのメンバーに得てもらったりとか、
うんうん、
あとはマネジメントする側がここの数字が前回に比べて落ちてるから、
うん、
こういう対策を打っていこうであったりだとか、あとはもっと上の人に対して、
うん、
今のチームの状況ってこういう感じですと、
うん、
だから今休養が必要なんですこのチームはとか、
うん、
っていうのをこうきちんと数値として伝えられる道具になるので、
うんうん、
そこをどっちかというとあの、
うん、
見てほしいなと思ってます、
うん、なるほどなるほど。あそこに出てくる設問がある意味そのチームの価値観を表すと思うんですけど、
ええ、
そこに対する合意はやっぱりさっきおっしゃったみたいにもうやっぱりなされている前提って感じなんですかね。
価値観の合意は実はしないことが多いです、
うんうんうん、
っていうのが、振り返りの質問書の中でも、
うん
タスクの振り返りの8番とかですね、チームの決定方法についてしばしば見直すとかってあるんですけど、
うん、
これってポジティブにもネガティブにも取れるんですよね、
う
ん
う
ん、
そうですね、
うん、しばしば見直すって朝行ったことと夜行ったこと違うんだけどみたいな
うんうん、うん、
パターンもあれば、
うん、
あのいやそもそもこの決定方法って良くないからこうすればいいんじゃないっていう提案から始まるパターンもあったりして、
うん、
あのどれが一番みんなにとって気持ちがいい状態かっていうのは、
うん、
みんながこう相互に探り合うしかないんですよね、
うんうん、
特にチームが大きくなればなるほど、
うん、
なのでそこについてはあのこれがあるべき姿ですみたいなことは一切言わないんですね、
うん、なるほどなるほど。そこに出てくる項目に対して1から7とかでしたよね、
ええ、
数値つけて、
そうですそうです、
1がつくのがいいのか7がつくのがいいのかっていうのは、
ええ、
まあ分からない状態、
分からないですし、しばしば見直すのがちょうどいいぐらいのしばしば感だなって思ったら大体みんな7をつけてくるわけですよ、
うんうんうん、
で全然やってねえなとか、あとは逆に、うん、しばしば見直すけど見直し方おかしくないって思う人は1をつけてくるわけですよね、
うんうんうん、
そうするとあなんかチームの戦略の決め方に問題がありそうだな、
うん、
このチームっていうのが見えてくるんですね、
うんうんうん、なるほど。その一つの例えばその今のしばしばに合わせるのも、こうしばしばがのそれぞれが思っているしばしばを合わせることはしない
ですか。そうです。あのこちらから能動的にはしないです、
うんうん、それがじゃあ自然発生的にされるのは構わないって感じですか。
はい、
うんうん、それは望ましいことなんです
ね。望ましいことですね、
うんうんうん、
コミュニケーションが生まれるってことなので、
うんうん、やっぱりそこはそうなんですね、
ええ、
なるほどなるほど。
なのでこの質問紙を書く上で、
うん、
今じゃあ私1って書いたなって認識してもらうことがまず大事で、
うんうんうん、
まあ、人の行動ってまず認知しないと行動してくれないので、
そうですね、
ええ、なのでこの質問紙に書いてることをまず認知してもらう、
うん、
うん、うちのチームではこういうことを大事にしてますよっていうことをなんとなくこう意識してもらう、
うんうんうん、
そうすると、例えばこう社会的な振り返りのところで、チームメンバーは困難な状況に面している時にはお互いを支え合うとかっていうのがあったりするんですけど、
うん、
そういうのをあこれ7になるようにしなきゃいけないんだよな、あの人なんかちょっと今困ってる感じするけどとりあえず聞いてみるかみたいな、
うんうん、
そういうコミュニケーションが生まれ始めるんですね、
うんうんうん、
でそうするとだんだんこうコンフリクトが減っていったりとか、
うん、
あとは、戦略自体に、
うん、
この戦略って本当にこれでいいんだっけみたいな話になったりとか、
うんうん、
もしくはこの戦略変更ってそもそも意味なくないみたいな、
うん、
そういう話がチームの中から自然と出てくる、
うん、
でその結果 この3人で話した結果これはあんまり意味がないと思ったんですけどどうですかみたいな質問が上の人たちにこうフィードバックされるっていうのが非常にこうチームとしては、
うん、
あの一番綺麗な形かなと思います、
うん、そうですね、こう理想な感じがしますよね、その価値観が自然とその固まっていって、それに対する行動が生まれるっていう、なるほどなるほど。
ちなみにこの振り返りシートだと結構こうお堅いイメージを僕は持つんですね、結構、その導入するのに事前にネゴを取らないといけないこれってなんかもうちょっと簡易な方法で似たようなことってできたりするんですか？
あの僕あんまりおすすめはしないというよりも、うん、僕はこれ紙でやることに意味があると思ってるので、
うんうん、
紙でやってますけど、
うん、
まあ Google アンケートとか使えばいいじゃないですかみたいな、
なるほど、
ああなるほどなるほど、
うん、
そこはでも紙重視なんですね。
僕は紙の方が、
うん、
あのいいと思ってますっていうのがやっぱり、まあ、多分これ聞いてらっしゃる方もほとんど IT 系の方が多いと思ってるんですけど、
うん、
IT 系って基本的にパソコンを使って仕事をしてますと、
うん、
そうすると仕事の延長になっちゃうんですね、
うんうん、
パソコンでやっちゃうと。
なるほど。
でもあえて普段使わない紙でやることによってあの紙の質感を感じたりとか、
うん、
普段持たないペンを持つことによって、
うん、
なんとなくこういつもと違う感覚で自分の机にいながらも、
うん、
こう質問をしようちゃんと読んで、で、あどうだったかなって思い出しながら書くっていう時間が作れるので、
うんうん、
僕は圧倒的に IT 系の人には紙をおすすめしてます。
なるほど、逆に
ですね。なるほどね。いや、そうなんでしょうね、きっと、うん、これも心理的に何かがあるってことですね、
うん、そうだね、
まあ、裏を読んでしまう、
それこそ逆にいぶかってしまうんです。
でもあれですよね、確かにいいですよね、紙、たまに紙字書いたりするとなんか楽しかったりします
ね、そう確かにこのアンケートとかはちょうどいい感じだと思います、
うん、
あのアジャイルとかとかでもやっぱアナログ重視じゃないですか、うん、看板とか、あれもなんか似たようなやっぱり作用があったりするっていう聞くん
です。そうですね、うん、看板の周りに人が集まる
とか、ね、
貼り直し合うとかそういうことですよね、
物理的な作用が生まれたりとかっていうので、あそこってなかなかそれはそれでそれをメンテする大変さとかもありますけど、
ありますね、
アンケートとかあとねその数分間の間ですし、
うん
うん、そこをかそこで脳みそのスイッチを切り替えてやるっていうのはちょうどいいかもしれない
です、
うん、
確かに、
うん、紙で何かやってみるか。
え、何ですか？
え、なんか
なんか大ざっくりすぎません？じゃあ今度ワンオンワンで行ってみてください。今度紙で何かやろうと思うんです
どう思うんですか？手段から入るんです。紙でやるのが大事なんだよ。
千バズル降りますかみたい
な。やばいですね、宗教主義
的な斜め上の発言が来ちゃうわけですよねそういうことやってると
楽しそう。あとはあれですね、特徴的、スライドの中で特徴的だったのはその、KPT キャプトを、その PKT にするっていうのをやっていましたけど、
はい、
これはどんなイメージですかね、まあ、書いてらっしゃるますけど、
まあ、さっき言ったこのカウンセラーメンタルトレーナーの話にも近いんですけど、うん、
はい、
P って過去を掘り起こすんですよね、
うんうん、
そうすると大体皆さんこうマイナスな感情を持ってしまうと、
うんうん、
で K はまあキープなので今の時点の話、
うんうん、
で T はトライなので、
うん、
まあ、未来の話をすると、
うん、
でそうした時に KPT でやっちゃうと今やって過去に戻って未来に行くっていう、
うん、
なんかこう時系列がぐちゃっとしちゃってるんですよね。
ほうほう。
なのでまず P から始めると、
あ、
この1週間まず振り返るところから始まり、
うん、
まあ、そもそも振り返りって振り返りのミーティング作ってるのに、
うん、
振り返りから始めないってどういうことなのとか僕は思ったりするんですけど、
はいはいはい、なるほどね。
で、うん、P を出し切る、
う
うんうん、出し切っちゃうとすっきりするんですね、
うんうん、
人って、
うん、
でそこでまず、まあ、フラットな気持ちで、
うん、
じゃあ今週良かったこと何、キープできることって何、うんうん、っていう話をするんですね、
うんうん、
で最後のトライは、まあ、そもそも我々マネジメントの立場で細かく切ってるじゃないですか、タスク自体は、
うんうん、
ただその中で、最も優先しないといけないことであったりだとか、
うん、
あの先週と今週で状況が違うので、
うん、
あの先週は優先度高くなかったんだけど、
うん、
今週これやっといた方がいいんじゃないとか、
うん、
あとは、このキープがあったりとか、このプロブレムがあるからこれトライしてみたいよねみたいな話を T の時に出してもらう、
うんうん、
っていうような形で PKT にしてます、
うん、なるほど、時系列なんですね。ちなみに P って、まあ、大体どこも同じ課題を抱えること多いと思うんですけど、まあ、P が出ない問題とかって結構ありがちじゃないですか、そういうのはやっぱりあります。
そうですね、結構最初の頃は、
うん、
まあさっき言ったその力の強い人というか、
はいはいはい、
長期間いる人たちは P を結構ボロボロボロって言ってくるんですよね、
はいはい、
うん、で最近入った人とかは逆にこう、うん、
そうっすよね、
ないですとか、
うん、
特にないですって方が多いんですけど、
うん、
本当にないんですか、
うん、
あの先週というか、
うん、
まあ大体僕振り返りって木曜日にやるんで、
うん、
今週の月曜日とかになんかあの人に相談に行ってましたけどあれって P じゃないんですかとかって言って、
うんうんうん、
何相談してたんですかみたいな感じ、
うんうん、
あ、いや解決はしたんですけど、
うんうん、
こういうので悩んでてとか、
うんうん、
っていうのをこう、まあ、チームの様子を見てるので、
うんうん、
それで一人一人に聞いていくっていうことをしますね、
うん
うん、そうすると、
うん、
なんかその相談に乗ってた人から、
うん、
あ、そういえばお前あれも聞いてたじゃんとかって言って、
うん、
どんどんその人の P が増えていくんですね、
うんうんうん、
で P が増えるのってなんか皆さんあんまりいいイメージを持たないんですけど、
うん、
P がないと当然 T もできてなくて、
うん、
なんで P が多い方がいいっていう文化作りを僕はしてます、
うん
うん、なので僕の最近の P はですね、まあ、あの Facebook に書いたりしてたんで、
うん、
皆さんご存知かもしれないですけど、
うん、
10月からずっと風邪を5週間ぐらい、
うん、
あの治っては引き治っては引きを繰り返してたんですけど、
はい、
そしたらですね、あの P にですね施術風邪みたいな、
うんうん、
風邪何週目とかって書かれ始めてです
ね毎週1週インクルードされていく
そうなんですよ。であのトライのところにあの今週は風邪引かないかっこ施術とかって書いてあって、であの僕が風邪治るまでずっとそこがトライに残り続けるみたいなのがあったわけですよ。
いじられちゃうわけですね。
ただそのくらいの方が、
うん、
あのまあ些細なことでも P にしやすい、
うん、
T にしやすいっていうのがあるので、う
ん、それは大事ですよね、
うん、重要ですね。
そうそう、ちょうど前々回の別の方が来たあのゲストに来た時もその辺の話をしてて、うん、まあ、そこのもう雑にでもいいから出すことが大事っていう、
ね、そうですね。
ちなみにやっぱこれを見その PKT を見てて、
ええ、
一番おおなるほどというか自分と全然違うなと思ったのが一人ずつ出してもらうっていうやり方、
ええ、
結構多分一般的にはその全員でまあ付箋とかに書いてわーって貼っていって、うん、でそれに対して全員で議論するみたいなスタイルが結構多いと思うんですけど、
ええ、
まあ P だけに絞ったとしても、
ええ、
そうではなくてこう一人一人っていう感じですか。その
ケフトはもともと一人一人ですよね。
あ、そうなんですか、
はい、
あ、そうなんだ。
一人一人発言して貼っていく
って感じ、
うん、
そうそう、あのあらかじめ書いて順番にやっていくと、
うん、
このイメージだとその全員その全員がこう順番に上げていくみたいな感じになるってことですよね。
そうですね、うん、あのだいたい誰かがファシリテーターをするんですね、
うんうん、
でファシリテーターの人がプロジェクターとか大きめのディスプレイに自分の PC をつないで、
うんうん、
で誰々さん何々ってこう、
うん、
書いていくんですよ、
うんうん、
でそれをあの自分も含めて、
はい、
自分の時大体みんな遅くなるんですけど、うん、うん、今週はとかって、
はいはい、それなんかこう人によってこうやっぱ出す数のばらつきみたいなのは、まあ、あると思うんです
けど、ますね、
うん、それは許容するんですか。
例えばあの
人は1枚だけで多い人は10枚出してるってなった時に、
うんうん
うん、そこは何かケアをするんですか。
1しか出ない人もしくはありませんって言った人に対しては、
う
あのみんなで突っ込むっていう、
うん、なるほどなるほど、
えお前あれあったじゃんみたいな、
うん、やっぱ少ない人にある程度フォーカスをするっていうのは、
そうですね、
やっぱやるんですね、
ええ、
そうですよね、そのやっぱそのさっきもおっしゃってましたけど、僕とかもそのやっぱり昔からいる人とかっていうのは多く出すけど、最近入った人はやっぱり出すのは少ないとか、ええ、まあ、そもそもそのある人自体はそもそもずっと少ないとかってやっぱりあるんですよ、
ええ、
でまあなかなかそこをあの引っ張り上げるっていうところに難しさを感じているので、そこはそういうやっぱり多く出すのがいいよって雰囲気作りと、まあ、実際そこにフォーカスをして、
ええ、
あの引っ張り上げるみたいなことを実際にやってらっしゃる。
そうですね、
うん、
で個人の問題もあればチームの問題もやっぱり出てきたりして、
うん、
例えばあの環境面の問題とかだと、
うん、
あの何ですかね、ティッシュ、
うん、
で、あの会社によっては、
うん、
こう会社の経費で買えたり、
うん、
買えなかったりするじゃないですか。で入ってきた子が、
うん、
うちってティッシュってどこにあるんですかって聞いてきて、
うん、
で次の週に、うん、あのプログラムで何も言わなかったんですね、
うん、
あれティッシュないとかって言ってなかったっけ
それを出すんですよね。
で出して、うん、あのわざとこうみんなが見れるバックログとかに上げとくわけですよ。はいはいはい、ティッシュがなくて困っているみたいな。
はいはいはい、なるほどね。
でトライのところにあの経費にできないか相談するとかって出てくるんですよ。
なるほどね。そういうと確かにね。
でそうすることでこうみんなが過ごしやすいチームになりますし、
うん、
まあ、経費で買えなかったとしてもなんか誰かが買ってきてそっとこうみんなで使っていいよとかって言って置いてくれたりするんですけど。
なるほど、確かにいいですね。なるほどね。
なんかそういう状態だと多分プロブレムってすごい日常のものからどんどんどんどん出てくると思うんですけど、いわゆる鋭い B って言えばいいんですかね。なんかあやばい、それ確かに言われたらそうだわっていうプロブレムがたまに出るじゃないですか、ああいうものって、
うん、
そういうものが出にくくなったりはしないんですか。
しないですね。
しないんです、
うんうん、
あの人にあれ聞いてたじゃんっていう質問が大体そういう系になるんですよ、
うんうんうんうん、
なんで何聞いてたの、
うん、
でそこからいや実はこれこれこういうところのこういう設計がなんかしっくりこなくて聞いてたんですとかって言って、
うんうん、
それめっちゃプロブレムじゃんって言って、
うんうんうん、
で最終的にトライにじゃあ今週は誰々さんと誰々さんがここの設計を見直すみたいな形になっていくんで、
うん、そもそもその見てられるの
そうですね、
がすごいですね。
すごいですね。
あ、まあ、僕も言いますし、
うん、
他のこう聞かれた人が覚えてるじゃないですか、
うんうん、
なので、
うん、なるほど。
ちなみに今のその生産チームではそのそういう風に言ってたじゃんっていう人っていうのは結構いるんですか。
基本的に立ち上げの時は僕がずっと言うんですね。
はいはいはい。
で言ってるとこう大体僕が忘れた時みんな言ってくれるようになるわけですよ。
はいはい。
でだんだんこう相互に言い合うようになっていくっていうのが、
は
い、まあ大体のチームの流れです、ね、
そういうやり方をこう見て学んでるって感じですね。生産そうやってるのを他の人もやり出すみたいな、う
ん、あやっていいんだみたいな、突っ込んでいいんだここ、
そうなんですよね。なるほどね。
なんかあの張っていくタイプのやつだと一人ずつ行って張る行って張るって、
うん、
なんか他の人たちこう第三者視点でただ見てるだけみたいな感じが、
うん、
すごく僕あれ、ね、違和感を感じてて、
はいはいはいはい、
なので突っ込み自由にしたんですよ、
うんうんうん、このやり方も確かにあんまり、
うん、
あの考えたことなかったですけど、その言い方とか進め方によってだいぶ発言のしやすさとか、
そうですね、うん、
確かに確かに確かにな。そっか、でもよく見てますね。それは意識的にってことですよね。
そうですね。
あと見てるのもすごいですし、それをちゃんと覚えているというのもすごいですね。それはやっぱメモもちゃんとするんですね。
メモしてないですよ。
あ、してないですか、
うん、
やばい、欲しかった。
最近の最重要案件かもしれないです、ね、記憶力が、
記憶力の低下を感じてるっていうの
があるんです。記憶力の低下は僕も感じてるんですよ。
、はい、
なのでその他の人に突っ込んでもらえるんですよ。
はいはい、
うん、
あ、でもそれメモらないのはあえてなんですか、それとも別にメモらなくてもちゃんと成り立つようになってるから、
成り立つようになってるからっていうのがありますね。
あ、うん、
あとまあ大事なことは当然議事取りますし、
はいはい、確かによくあるのがね、その1週間に1回のリケットであれば週の途中であこれって あれって P っぽいなとかってなる瞬間あるんですけど、うん、いざやる日になって忘れてるっていう、
うん、忘れてるのって実は大したことなかったりするんですよね。
ああなるほど。
なんでみんなが覚えてる率が高いものほど、うん、プログラムの度合い高いんじゃないかと僕は思ってて、
まあ、それはそうですね、
うん、
そうですね。でもそれを増すほどの記憶力の低下も最近感じてそうですね上回るほど
そうですね。あのみんなあれ先週何やってたっけとか言い始めるんですね。下手するとあれ今日のお昼ご飯俺何食べたっけとかそれプロブレムじゃないとかって
ね。ある
めっちゃありますね。
お昼ご飯を記憶だできるだけの余裕を作るとかっていうのがトライになったりしますね。
あ、確かにな。なんかプロセス的なプロブレムって、
うん、
そうメンバーから出ます。
そうですね。うん、まあ、さっき言った設計がうまくできてないっていうのは、うん、プログラマーから出てくるんですね。
うん、
そうするとじゃあプログラマーの人とあとはまあ、SE の人ですね、うん、が一緒に設計しましょうとかってなったりしますし、
うんうん、
あとはバックエンドのエンジニアがとフロントエンドのエンジニアとかの話だったりすると、うん、ここうまくいかないんですっていうのが出てきて、じゃあバックエンドのこれ使えばいいんじゃないみたいなので、フロントの今までじゃあ30分ぐらいかかってた作業が2分で終わるようになりましたみたいな、
うん、
そういうのも出てきたりはしますね。
その開発のプロセス、
そうですね、プロセス自体をみんなでどうやったら最大効率化できるかみたいな話は出てきます、
うん、なるほど。
そういうのが一回話が出てくると芋づる式に、うん、あ、実はここも早くできればいいなと思ってるんだけどみたいなのがどんな、どんどんいろんなチームから出てくるようになるんですね、
うん、そうか。結構そこが難しく感じること多くないですか。そのな、何かっていうと、そもそも開発チームにおいて技術にすごくフォーカスする人がやっぱり多い、
出
荷者特性でもあるんですけど、でもその開発のプロセスの進め方とかっていう部分に強い関心を持っている人って相対的に少ないイメージがあるんですよ、
うんうん、
で僕らとかはまあこんなやってるぐらいなんで、
うん、
そこにすごいフォーカスしてるので、うんうんうん、そういうところの逆にそういうところのプロブレムをよく出すタイプではあるんですけど、なんかやっぱそこが出にくいけども、やっぱり重要な要素なはずだって思っているので、うんうん、まあ、そこが出てくるのかなってすごく思うんですよね、まあ、それこそ極端な話するとその P が出ていない人がいるとかって質問とかがあったとしたら、多分あんまり出てこないようなイメージがあるんですよ、うんうん、そういうのも出てきます。
きますね。
ああそうなんですね、うん、
まあ、とにかくそのみんなコミュニケーション取ってるんで、
うんうん、
なんとなく誰が何で悩んでるかって、
うん、
なんとなく知ってたりするんですよね。
なるほどなるほど。
でこの間あの人と話したんですけど、
うん、
ここなんとかできればいいなとかって思ってるんですみたいなのがプロブレムに出てくると、
うんうんうん、なるほど。なんかこう今聞いてる印象だと、なんかタスク的な何か問題、うん、こういうのがうまくいかなかったっていうものに対してそのプロセスを改善しようっていう誘導が必要なのかなと思ったんですね。
ああそうですね。
なんかそういう試みをなんかその PKT の中でする、でそれをしてったらチームがそういうふうに回っていくようになったっていうような順番なのかなと思って、う
ん、それは PKT と一緒にやってる、
うん、
さっきの振り返りシートの方でやってますね、
うんうん、
例えば
確かに
チームのメンバーはしばしばお互いに新しいスキルを教え合うとか、
うんうん、あそうか、なるほど。
そう結構スライドの中で、タスクの振り返りって言葉を使ったと思うんですけど、
うん、
それも事前に僕ら話したのは、どっちかというとそのプロセスの振り返りっぽいよねって話を
してたんです
よ。そうです
ね、うん、
そういう意味だとそこにこう気づかざるを得ないのがあれになって
そうですね、うん、
認識させるっていうのがかなり重要な、
うんうん、最初は何気なく、ね、答えてても それが刷り込まれて
一
個みたいなのがありますね、
うん、だから何かでつまずいた時も、うん、それは、メソッドを書き方を知らないのと、
うんうん、
それとももっと根本的に設計書が読めないの、それとももっともっと根本的なところでデータベースの構造を知らないからなのみたいな、
うんうん、
そういったところを質問していくと、
うん、
だんだんこうみんなが何がボトルネックになっているのかっていうのを意識するようになっていきます、
うんうん、なるほどなるほど、勉強になるわ、
うん、確かにね。
ちゅうかな、
すげえ、
すごい、
2回に分けても
2回に分けられますね本当に。
あ、逆になんか聞いておきたいことあれば。
この子からも延長戦で聞こう。
延長戦で。
あの、なんですか、電波に、電波というか、公共に出せないことを聞きたいです、ね。
そうそうそう。あ、そうですね。あ、公共にで、ね、出せる話で言うと、あの、今2つスライドを作ってまして。
あ、そうだ。じゃあ、ね、それ話します
。あの、1つが、めちゃめちゃパワーワードを突っ込みまくった、
はいはい、
あと心理的な安心感をプロダクトに取り入れるために役立つ10のポイントっていう、なんかもう言ってるだけでこう呼吸困難になりそうなスライドがですね、
はいはい、
ありまして、
うん、
これどこかで発表させていただきたいなって思ってるのが一つあります、うん、
はい、
でもう一つが、まあ、僕あの PM カンフでサイコロジカルマネージャーで名乗ればいいんじゃないって言われてから、う
ん、
ずっと
あの、
サイコロ、そうなんです。言われて以来、こう、ずっとサイコロジカルマネージャーですって言い張ってるんですけど。なかな
かキラーワード思いつく方ですね、それ。
そうですね、あの、非常にありがたいですね。
うん、
それ以来、こう、サイコロジカルマネージャーでやってますが、それのスライドで、サイコロジカルマネージャーの仕事とはっていう。
なるほど。
あの、プロダクトマネージャーとしての立ち位置っていうサブタイトルがついてるんですけど。
う
ん、
はいはい。
そうですね、これ日本語訳にすると何になるんですか、
ね、心理マネージャーとかですかね、
うん、
心理的マネージャ ー心理的マネージメントをする人みたいな。
なるほど、
すごいですね。
すごい心の師匠みたいな。
そうです、ね、違うけどなんかそういうなんか急にサイコロジカルっていうワードがキャッチーすぎて、うん、ものすごい中二臭を
感じました。クリックせざるを得ない。
そうですね。クリックせざるを得ない。
なるほど。じゃあ、そんな発表の場所を。
そうですね。発表の場所は、あの、待ちわびてます。
そうですね。
日の
目を見させたいですね。はい。まあ、だいぶ長くなってきたので、じゃあ、
はい、
そのコーナーで。この後、ちょっと3人で。海でも行って、
はい、
そうですね。
ここで話せなかった言えなかったことですね。
聞こうかなと
思って、はい、
ね、ここまで一回締めましょうか。
はい、
はい、じゃあ
アフィリンクの話はいいですか。
アフィリンクは大丈夫です。あのアフィリンクは僕 のありがたいことに1万5000ビューいった、
うん、
スライドシェアにですね、つけておけばよかったなという、うん、後悔ですね。そしたら今日のこの未来ぐらいは出たんじゃないかみたいな。
1円も入らないシステムね。じゃあ今日はせずさんありがとうございました、はい、
こちらこそありがとうございました。
ぜひよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、お疲れ様です。
お疲れ様です。